聖書を朗読します。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰か心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾っておりませんでした。今日あっても明日は炉に飲み込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人がすでに求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
はい、それでは本日のどんなことにもくよくよするなと題しまして、中野先生よりメッセージいただきます。
おはようございます。現代はストレス社会でしょうね。心配が次々とやってきます。形容詞を言えばくよくよ、ハラハラ、イライラ、いくらでも心配とか恐れに関する形容詞が出てきそうな感じがしますね。またこの心配というのはですね、立ちが悪い体にやられますね。いろんなホルモンが、脳内ホルモンが人間の体から出てきます。で、恐れとか心配とか不安とかいうとき何が出てくるかというと、ノルアドレナリンというのが出てくるんですね。で、これはあるお医者さんによれば、どのくらいの 毒かというとですね、生き物で言えば沖縄なんかにあるあのハブですね、毒蛇、あのハブに匹敵するらしいです。ですから心配とか不安とかいうことでずーっと思ってるとですね、人間の脳内ホルモンが、ノルアドレナリンがブワーッと出てくるんですね。そして細胞を殺すんですね、人間の体の細胞。まあ人間の体の細胞はもう一度こう新しくされるところもあるので、なんとかいける場合がありますが、もちろんそうでない細胞もあります。一方ですね、平安とか喜びとかこういうものを感じているときにはベータエンドルフィンというのが出てくるんですね。これは大変体にいいそうです。で、先ほどの お医者さんによればですね、ホスピスを経営していらっしゃるお医者さんでもあるんですが、がんの末期の方々に吉本新喜劇に連れて行くそうですね。で、大いに笑っていただこうと、笑うときにそういうベータエンドルフィンがたくさん出るということだそうです。ですから、心配をしないでおりたいとこう思うわけです。ただ誰も好き好んで心配なんかしないんですよ。心配をできたらしなくていい生き方をしたいとこう思ってます。しかし心配せざるを得ないような状況なんですよ。で、そういう中で2000年前にイエス様はまるで現代を見透かしておられるように、思い煩うな、心配するなとおっしゃってるんですね。こういうメッセージは何度も何度も聞く必要があるかなと思います。そして私たちの人生において心配をしないで、どんなことにもくよくよしないで生きる道というものをぜひとも実感として体験していきたい、体験していただきたい、そんな思いでメッセージをしたいと、こういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、愛する皆さんとこうして今御言葉を聞こうとしています。 どうぞ私どもの人生、またこの時代であればこそ、さまざまな不安や恐れが私どもを襲ってまいります。そういう時に、あなたの御言葉を通して、その恐れから、心配から、イライラから、またくよくよから解放される人生へと導かれるように、その願いを持って御言葉を取り継がせていただきます。どうぞお一人お一人が、それぞれの状況に応じて、あなたの御心を知られますように、これから読みます。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さて、最初にお話をしておきたいことはですね、まあ、心配の根本原因というのは一体何ですかということでしょうね。そういうとですね、それはもう病気になったからだとかですね、あの人がいるからもう心配の種なんだとかね、こういう環境に置かれてるからとかね、事態がうまくいかないからとか、まあ、いろんな理由を挙げられると思います。で、それは実は聖書の教えによればきっかけなんですよ。根本原因じゃない。根本原因は何かというと、有名なマルタとマリアというお話、まあ、ルカの福音書ずっとお話をしてきましたから、お分かりになっていらっしゃる方も何人かおられるかなと思います。そのお話の中に、イエス様が教えられたところに、心配の根本原因というのがあります。イエス様はよく両親がいなかったマルタ、マリア、ラザロという三人兄弟のところによく訪問なさいました。イエス様が来られたというので、マルタは一生懸命に、おもてなしをしたんですね。料理をいたしました。ところが、思うようにいかなかったようです。それでだんだんだんだんイライラしてきたんですね。間に合わない。料理がうまくいかない。そう思うとですね、なんといっても、イエス様を入れて13人分ですからね、弟子の数12人入れて。13人分をガーッとやるっていうんですか、まあ、大した人だと思うんですけれども、ところが、残念ながらうまくいかない。で、イライラしているところに、シャッとこう妹を見てみると、マリア、イエス様のすぐそばに足元で、イエス様の話をただ聞いてたんです。また私にこんなことさせてると、マルタは思ってですね、そして頭に来て、イエス様のところにチカチカと行ったんですね。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いならないんですか？と言ったんですね。これを言ってるのを聞くと、マルタは、マリアも責めてるけれども、そのマリアに話をして、イエス様を間接的に責めてます。こういうことを言う女性だったんです。その時にイエス様は言われた。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに心配をして、心を煩わせている。でも、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。こうおっしゃった。どうしても必要なことに心を集中しないで、それ以外のものに目と心を奪われている状態、これが心配の根本原因なんです。じゃあ、どうしても必要なことって何かというと、神の言葉を聞いて、神を信頼することなんです。で、心配というのは、まあ、信頼と心配といってひらがなで言えばよく似てますけど、全然違う。信頼は神の言葉を通して神により頼んでいくことです。しかし心配というものは、周りの環境や事態や人や、そういうものだけを見て心を支配されている状態。それが心配なんですよ。だから、きっかけはいろいろあるでしょうけれども、様々な事柄、問題、人、環境、こういうものを見て、神への信頼をすっかり失ってしまっている状態。これが心配の根本原因なんですね。そういうことから考えて、イエス様の言葉に耳を傾けていくということはとっても大事なので、イエス様が教えてくださった神への信頼の道、平安の道、これを見ていきたいと思うんですね。まず第一は、自然から学びなさいということでしょう。26節をご覧ください。空の鳥を見なさい。種まきもせず、買い入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。 あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。30節。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、空の鳥といい、野の花といい、そういう神がお作りになった自然から学びなさい。神が養い、守り、育て、導いておられる。まあ、動物ということを考えるとですね、人間が一番賢い生き物だとこう言われます。でその次はというと、私は長い間チンパンジーと思っていましたけれども、チンパンジーは第3位なんですね。第2位はイルカなんですね。イルカはことはもちろん喋れるし、相当な頭脳を持っているようですね。で、イルカの顔じーっと見ていて、あれが思い患っている顔に見えないでしょ。どうしても笑っているように見える。食べ物のこと、生活のことを心配はしていない。で、しかも、イエス様が言われたことは、空の鳥にしても、野の花にしても、ましてや、あなた方によくしてくださらないわけがありましょうかっていうおっしゃった。で、これは以前もお話をしたことがありますが、よくという意味は、これは最善という意味ですね。神は私たち人間に最善を成してくださいますよ、こういうんです。ところがですね、これを聞くとですね、何が最善ですかと、私の体も、私の環境も、私がやっている仕事も、最善どころか、全然いいことないです。こう思っている方も結構おられるわけです。で、誤解しないで聞いていただきたいんですけれども、神が私たちを導かれる人生というものは、最善の人生であって最高の人生ではない。クリスチャンになったら成績は一番、仕事の成績も一番、誰よりも成功する。ないでしょ、そんなこと。体は頑健、そんなことないでしょ。最高じゃないです。トップじゃないでしょ。でも、神が私たちを導かれる人生は、最高ではないかもわからないけど、最善の人生なんですよ。イエス様はそう教えてくださった。実際、例えばモーセの生涯、120年の生涯の中で、40年と分けられる彼の生涯において、最初の40年間はエジプトの不思議な運命の導きで、ユダヤ人でありながらエジプトの王子として育てられました。知恵にも秀でており、また体力もあったわけです。ところが自分がユダヤ人であるということで、同じユダヤ人が、あのピラミッドでしょう、作るために奴隷としてこき使われている、殺される、そういうものを見て自分としては、同じ血が流れている、この民族の血、その自分だけがぬくぬくとエジプトの王子であることはできないと思ってですね、革命を企てるんです。ところが大失敗。殺人魔です。で、とうとう、それがバレてしまって、逃亡者になります。で、40歳からは、もう何もかも捨てて、地位も名誉も富も何もかも捨てて、一回の羊飼いにミディアンという地で、彼は細々と暮らす。もうここまでかと思いましたよね。で、実際そこで、結婚して子供が生まれるんですけれども、その子供につけられた名前は、つけた名前はですね、私は放浪の旅の中にある。と言って、そういう意味の言葉を、名前をつけるんですね。彼の裏ぶれた気持ち、もう二度と自分は社会に活躍することはできない。そういう思いが彼の子供につけた名前からわかります。なんと40歳から80歳まで荒野の生活ですよ。見るものは羊だけだったの。砂漠地帯で、それで生活をして、毎日毎日羊の世話をする。ここまでかと思った80歳の時に、神は、モーセを、モーセ、 と言って、あの芝が燃え尽きないその木を見せて召されていくんです。そしてエジプトにおいて我が民の悩みを私は聞いた、私はお前を使わしたい。再三彼は断ります。かつては前絶秀でた人だったんですよ。言葉にも知恵にも秀でたと書いてあります。ところがモーセは80歳の時には、神様、私は舌が上顎にくっついておりますって言ったんですね。つまり喋れません。言葉の人ではありません。もう何もかも失いました。もうどうぞ私以外の人を選んでください。再三再四断っている。しかし、いやお前だ。やがてモーセはもう断りきれない中でエジプトに使わされていくわけです。そしてエジプトの中で奴隷となったイスラエルの民を解放して、アラの地を通って約束の地カナンに連れていく。この約束の地カナンに行くまでに40年間またアラの生活を知られていくんです。で、私は思う、もしモーセが指導者でなかったら、誰が一体アラの生活を知ることができる人がいるだろうか。モーセであればこそ40年間いわゆる臭い飯を食ったかもわからない、アラノで何の希望も見えなかったかもわからない、見るもの羊で、また砂漠の風と砂ぼこりと本当に耐えられないような、そういう生活をしてきた人であればこそ、イスラエルの民がアラノの生活をしていくときに、モーセどこ行ったらいいんでしょうか、俺もわからん、じゃあ困るんですよ。この風の匂い、風の勢い、それから雨が来るとか、あるいはどういったらいいかということはもう体に染みついて知恵となっているわけ。神様はそこまで計算していらっしゃるんですよ。そう考えていくとですね、やっぱり最善の人生を導かれるということは言えるんじゃないですか。今の環境がどうであれ、今の問題がどうであれ、どういう人と付き合っているかということがどうであれ、神は私たちの人生を最高ではなくて最善の人生と導かれる。信じなさいっていうことです。第二は、心配しても命伸びないっていうことですね。27節をご覧いただけますか。あなた方のうち誰が心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。健康に私たちは気を使います。ですから、できるだけ長生きもしたい。これは人間の気持ちです。ところが、心配をしたからといって、自分の命を少しでも伸ばすことはできますかと言われました。できないということです。まあ、多くの方々を見てきて思うことは、また聖書を学んできて思うことは、人は病気で死ぬのではないということですね。人は、誤解しないで聞いていただきたいんですが、病気で死ぬんじゃなくて寿命で死ぬんですね。神の時が来ないならば、どんなに重い病気でも死にません。しかし神の時が来たら、どんなに健康を誇っている人でもとっくに死にます。最近ご近所で元気であった人が、その日の朝まで元気であった人が突然心臓発作で亡くなられました。親しくさせていただいた人です。いろんなことを見聞きすると、人の人生というものは人間の計算や知恵や計画をはるかに超えてますよ。そう考えていくと、患ったからといって、心配したからといって、くよくよしたからといって、自分の命を少しも伸ばすことできない。母の重い病気かもわからないけど、神の時が来ないならば、死は来ないんだなっていうことでしょう。30代でですね、健康診断でちょっと引っかかった女性がいるんですね。で、それ以来自分は癌で死ぬ、癌で死ぬと家族にも言い、周りにも伝えていたんですね。ことあるごとに自分はもうがんになるということを言い続けたんです。 ところが実際に亡くなったのは73歳で、しかも肺炎で亡くなったんですよ。40年間、周りの人に不快な気分をさせていたんですよ。ですから、もちろん重い病もありますし、不安なことも当然あるとは思うんですけれども、イエス様の言葉に励まされて、そうだ、患ったからといって、重い心配したからといって、命を延ばすことはできない。だとしたら、心配はやめようということです。これはハーバード大学の調査なんですけれども、教会に行ってる1000人と、それから教会に全然行ってない、神を信じない1000人と、アンケート調査したらしいんですよ。で、実際に亡くなるまでずっと調査を続けていってですね、その結果、報告を読みました。なんと、教会に通っている方々は、教会に通っていない人々よりも、10年長生きしているという結果が出たそうです。皆さん、教会来てください。やっぱりできたら長生きしたいじゃないですか。アメリカのデータでそういう結果が出た。やっぱり先ほどのベータエンドルフィンが出るチャンスが多いと思いますよ。いろんな問題悩んでも、そうだそうだと神の言葉に励まされ、患ったからといって何の力にもならない、いや、ノルアドレナリンが出るだけだ。そう思えば、やっぱり明るい面を見ていこうということになるでしょう。これが第二のことですね。第三は何かって33節ですね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。必要なものは備えられる。だから神の国とその義、要するにこの地上の生涯が全てではないですよって言うんですね。聖書によればこの地上の生涯は来るべき世界の、まあ、備えみたいなものです。我々は普通この世界だけが全てと思ってるかもわからないけど、こんな不公平な世界で全て終わっても困ります。来るべき世界があるんです。来るべき世界、永遠の世界です。しかもここに入れるように、この地上に生きている間にイエス・キリストを救い主と信じて罪許されて永遠の命をいただくような神に義とされる生き方を求めていきなさい。そういう生き方はこの地上に必要なものは備えられてきますよっていうんです。皆さん、ある人は病気に負けて死ぬっていうんですよ。違いますね。病気に負けて死ぬなんかじゃないんです。神が永遠の世界においてあなたを必要とされる時が来たから、あなたは地上の生涯を終えるんですよ。私がもし召されるとしたら、まあ病気にかかるかもわからない、なんで死ぬかもわからない、まあその死に方はどうであれ、神が天の御国において中西さんお前が必要だと言って私を召してくださる必要が終わりだったんでしょう。だから私は召されるんですよ。あなたも地上の生涯を終えるのは病気で負けて死ぬんじゃない。そうじゃなくて神の国においてあなたを必要とされるから、あなたは地上の生涯を終えるだけなんですよ。そういう心境に立てば少なくとも死の備えをしていけるでしょう。誰も死んだ後の世界を知りません。だから死は不安ですけれども、地上に生きている間そういう考えを持って御言葉に養われ、礼拝に出席をし、していくにおいて、そんなに死を恐れなくて済むっていうことが出てくるんですよ。第4、これで終わります。それは、一日の苦労に徹するということですね。34節。今日の苦労に徹する。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。取り越し苦労してる人がおられるでしょ。1ヶ月先、1年先。ああ、これがない。これが起こったらどうするって言って。 で、イエス様はそういう言い方ではなくて、今日一日の苦労に徹しなさい。内村鑑三というあのクラーク博士の札幌農学校の薫陶を受けた第2期生明治時代のクリスチャン指導者がいます。で、この人の書いた本に一日一生という本があるんですね。文庫本になって出てきます。一日は一生だということです。つまり今日一日を生き切るということが大事だというんですね。明日のことを計画はしたらいいでしょうけど、心配するなということです。一人の夫人の話をして終わりたいと思いますが、この夫人はご主人ともう熱烈な恋愛結婚して、生活が始まりました。ところが十数年経ったんです。突然ご主人は実家に戻ってしまったんですね。会社の仕事に忙殺されてきた夫と子育てに疲れ果てた奥さんとの間に知らないうちに溝ができていったんですね。夫はもう仕事ばっかり、奥さんはもう子育てでもう疲れてる。3人子供さんがいるんです。で、今まで専業主婦だった彼女はご主人に家を出られてしまって、一体どうして生活していったらいいか、まあ、不安で不安で仕方がない。しかもこれからの生活のことを考えたら、ちゃんと子育てできるだろうか、子供はぶれないだろうか、あるいは自分自身もちゃんとして仕事に就けるだろうか、もう次から次へと心配が出てくる。また後悔も出てくる。あんなことをしなければよかった、もっと夫と話し合う機会があったらよかった、こうしておけばよかった、ああしておけばよかったと、もう自責の念にどうしようなかったんです。で、重い患いの生活がずっと続いていったんですね。もう友人も心配するくらいの顔色だったそうです。で、ある日郵便受けに近くの教会の集会の案内が入っていたそうです。笑おうも使う気持ちで奥さんは教会に来ました。生まれて初めて教会をくぐったんです。そして牧師に助言を求めたわけですね。そしてその牧師が一生懸命にその奥さんの話を全部聞いてくださったんです。そして奥さんがもうこれ以上もう言うことはないと思うくらいに言い終わった時に、その教会の先生は、そうでしたか、つらつらかったですね、でも多くの方がね、あなたと同じような苦しみを預かっておられますよ、でも一日は一生なんです、ですから先々のことは考えないで、全能の神様がいらっしゃいますから、今日一日を精一杯生きればそれでいいではないですか、問いかけです。で、この夫人は一日は一生ですという言葉を聞いて、なぜかほっとしたそうですね。そうだ、先々のことはずっと取り越しグローブしているけれども、そんなことを思い患ったとて何の力にもならない、今日一日だけを生きるのでいいのだと教会の先生は言われた。そしてそう思ったそうです。だからもう昨日のことや明日のことは心配するのをやめて、今日一日の苦労に徹しようと、こういう決意をされた。で、不思議なもんで、そういう気持ちが出てくると子供たちにも影響を与えるんですね。お母さんのハラハラドキドキしている姿をずっと見ていると子供も思うように話もできない。ところがお母さんが余裕が出てきてゆとりが出てくると、子供たちもなんとなくお母さんのそばにやってくる。そして笑いが出てくる、心配しない思いが出てくる。やがて彼女はクリスチャンになり、子供たちも教会学校に行き、子供たち3人も全部クリスチャンになりました。そして4人はいつも毎食神に祈り、時には4人全員でお祈りをするという生活が始まっていた。そして今現在進行形なんですけれども、お父さんが夫がもう一度戻ってくるようにって言って心を合わせて祈っているそうです。解決していってほしいなと思いますし、また実際そうなるんじゃないかなと思います。一 一日一生できる。イエス様が最後にあなたの御手に我が魂を委ねますという祈りを持って十字架の上で最後を遂げられたお話ができます。で、私は最初我が魂を御手に委ねるというのはかっこいいなとこう思っていましたけれども、実は詩篇の中に出てくるんですけれども、ユダヤ人が一日を終わるにあたっての祈りなんですよ。我が魂を見てみたいな。そう言ってユダヤ人は眠りにつくんですね。つまりイエス様は生涯を終えるときに、今日一日を終わるときの祈りをして生涯を終えられたんですよ。まさに一日一生なんですよ。皆さん、心配しないでいきましょう。ノルアドレナリンを出す人生をやめましょう。ベータエンドルフィンがいっぱい出てくるような平安と喜びの人生を生きようではないですか。問題はあるかもわからない。しかし思いを患ったからとて何の力にもなりません。いや、あなたの人生、体を蝕むだけです。ならば、この一回の人生でイエス様が教えられた御言葉に従って、神への信頼を、心配ではなくて信頼を一つ一つしていこうじゃないですか。なぜなら、最善を神が用意しておられるんですから。お祈りしておきたいと思います。天の父なる神様、イエス様が教えてくださった御言葉を心から感謝します。小さな信仰しかない日常のさまざまなことに一喜一憂し、振り回されてしまうような私どもです。情報に振り回され、あるいは状況に振り回されるような私ども、そういう私たちにあなたは優しく、また親しく語りかけてくださいました。天の父様、今日集っておられる方々はおそらく様々なことで心配の種が尽きないような人生を生きていらっしゃると思います。どうか主がお一人お一人にこのどんなこともくよくよしないでおれる人生へと導いてくださって、神様の大きな平安で包んでくださるようこれから祈ります。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。